このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
最近ね、なんか違う鳥が外で鳴いてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、なんか鳴いてるというかね、キーキーってね、なんか振り絞るような、あれは何
すみません、ちょっと今武田さんの声だけでは判断できません
こんな声の鳥を知っている人教えてください、
は
い、
今日はね174回ですよ、うん、放送開始は、2023年の12月18日土曜日から始
まります。おやおや、もう真ん中過ぎちゃいましたね、12月も、ね、
うんうん、とっても温度の差が日によって大きいのが続いてますね。
うん、本当にね、
ちょっとね、2週間予報見てきたんですよ。
うん、
関西地方はね、まあ最高気温だけで見ますと、一番低い日は9度、
うんうん、
温度高い日は20度あるそうです。
うんうん、最近ね、うん、20度ぐらいあるの、昨日も
あるとき
も
あるね。そうそう。うん、でね、まあ、日本中これ聞いていただいてますので、北海道の札幌は一番高い日で2度。まあほとんどは氷点下なんです、最高気温も。で、
うんうん、
マイナス5度まで。
うんうん、お友達のとこももう雪がだいぶ積もってるよって言ってはったな、う
ん、割と、まあ、ここはあまり寒暖差がないというかずっと寒いんですね、
はい、
で那覇はなんと18度から27度。
夏やん
夏
違うんやね、27度ぐらいは夏と言わない、はい、
そうそう、あの、沖縄旅行しますとね、沖縄の冬は寒いんですよって盛んに地元の人に言われますよ本当に遮るものがないから大陸から直接吹いてくるんですって、
うん、なるほど
ね、何を指して言ってんのや、うん、沖縄の人には寒く感じるんでね、
ね、
はい、うん、ということで、うん、高田さん、兄弟の例の吹奏楽団のコンサートに行ってこられた。
行ってきましたよ、せっかくなのでね、もうぜひ行かねばと思って、日曜日だったんですけど、その日私、まあ、仕事をやって仕事が終わって、
あー、なるほど、
と行ってきたんですね。
そ
う、行くとかって言ってたらね、ちょうど解説のお仕事をしてる方がね、私も行きたいとか言って一緒に行ったんですけど、せっかくね、あの、ガイドの練習をしてはったっていうことなので、
うん、
駅からの送迎もお願いして、で、解説もお願いして、やってきましたよ、
うん。
結構ね、システマチックに、あの、駅からの送迎担当、で、ホール内の送迎担当。うん、で、解説の、担当とかね、うん、みんなそれぞれ決めてらして。
さすが兄弟。はい。
そうそう。で、兄弟、あの、兄弟吹奏楽部っていう話だったじゃないですか。
はい、そうですね。吹奏楽団ね。
そう、吹奏楽団ね。で、はい、あの、その時もちらっと言ってはったんですけど、まあ、兄弟だけじゃなくて、いろんな学校の生徒さんいてます、ね、大学生いてますっていうことだったんですけど、うん、やっぱり京都大学の生徒さんが一番多くて、うん、京都大学の生徒が中心になって、あとね、うん、教参やったりね、教授やったりとかね、同志やったりとかね、うん、いろんな生徒さんが入ってやってるよっていうことで、6月とね、12月にやってるんですって。
ああ、そうなんですか。2回もやってるんですか。
そう、年に2回やってて。で、6月は1回生のお披露目ですね。
ああ、新人戦みたいなもんだな。
うん、
新人戦じゃないけど。
そう、6月にそれ 1回入ってきて、6月にもう行けちゃうのとか言って。でもずっとね、高校の時からやってるので大丈夫ですって。
ああ、そうなんか。
ねえ。で、12月は、3回生のお疲れ様でした。
うん。
そう、3回生がこれで、
ね、なんか舞台から降りて裏方に回るって言ってましたね。
そうですね。で、実際に、3回生の最後の舞台っていうことで、裏方をやってるのは全部4回生。
期
間の送迎とかね、やってるのがね、4回生。結構ね、すごかったよ。
何が？
ボリュームもですけど。
あ、ボリュームはものすごくたっぷりでしたね。
ボリュームもすごかったけど、あ、私5時から行ってたんですね。アンサンブル聞いたり。はい、で、始まって、うん、吹奏楽とオーケストラの違いって何？みたいな。
わからないでしょ？
そうそう、うん。もうそれぐらいね、もう、クラシックコンサートみたいだった。迫力ありましたよ。
そうなんですか。
うん。兄弟ね、オーケストラの部もあるんですって。うん、
ありますよ。
また別にね。
うん、うん、ありますあります。
洋さん生徒いてるのね。
うん、そうですね。
音楽をやる人たちだけでも。
うん。
でね、まあ、それが終わって、アンコールがあって、終わ
り。あんだけたっぷり聞いたのに、まだアンコールがあったんですか。
だってね、最後のね、シンフォニーがね、やっぱ素晴らしくってね、うん、やっぱし鳴りやまない拍手でちょっとアンコールがあって、1000人ぐらい入るとこだね。もうほぼ。
うん。
うん。
すごい。
皆さんね、大体毎年6月と、12月は初旬にやってるんですって、ぜひぜひ無料なのでね。
そうですか。
次回は絶対行きましょう。
うん、ああ、そうですね。うん。
そう。っていうね。で、まあ、そんな、遅くなっちゃったんで、昨日帰りね、私、最寄りでもないな、駅からタクシーで帰ってきたんですけど、
はい。
でね、タクシー割かしも知ってるんですよね。運転手さんもね。あ、この人はこのうちの人やいてね。別にもう乗ったらもう
何も行きたくない。家の近くのタクシーね。
はい、家の近く、
まあ、最寄り駅からのタクシー、ね。
そう、はい。で、まあ、そんなんで、今日仕事やったん。いやいや、今日はね、吹奏楽団の行ってきてね、みたいな話をしてたら、いや、僕も音楽のジャンルはどれもいけるで、みたいな話になって、
はい、
でね、今はね、尺八をやってはるっていう話になって、私は太鼓やってんだよね、みたいな、そういったせなあかんな、みたいな話をしてたのはいいんだけど、で、結構ね、その空いてる時間にね、尺八の練習しはるんですって。
ね、タクシーに積んでるってこと？
そう。で、積んでて、その本間の尺八は積んでないけど、水道管で作ったのを、そんなんやったらタクシーに積んでてもええからって言って積んではって、で、家着いてから、お金払ってから、聞かしたろかっていう話になって。
ノリノリですね、その人。
で、タクシーの中で2曲披露していただきました。2曲
こりゃ、普通触りだけじゃないの。
あ、まあ、触りですけどね。うん、まあ、ワンコーラス、ワンコーラスみたいな。
ああ。これはまた珍しい体験ですね。
でね、尺八でね、ね、なんていうの？日本の曲？
うん。
楽曲？何？なんていうんですか？
邦楽ね。
邦楽をね、吹かはんのかなと思ったらね、一つは、知らない街へでね。
うん、なるほど。
うんうん。で、こんなんはとかって言って吹いてくれはったのがイエスタデイでした。
いや、おしゃれやな、それ。
はい、まあ、そんな感じでね。地域で、仲良くできるということはいいことだね。
うん、そうですね。なんか大阪ならではの感じもしますね。
うん、はい、もうお見それいたしましたって言ってありがとうございますって言って降りて帰ってきました。は
い、
まあ、
楽しい日曜日でしたね。そうですか。はい、は
い、
今日はゲストの方おられないんですね。
すみません、はい、もう本当にね。
いいえ、武田さんだけのせいじゃないですよ。はい、はい、私も探しもせず、
はい、今日はね、はい、パラパラといろんなお話をお届けできたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、
ください。
はい、今日見つけてきた話題なんですが、メールがね、届きましてね、前この番組に出ていただいたパラ柔道の日本代表の松本選手が引退しますという宣言をされました。
うん、そうですね、私にいただきました。うん、
今年の12月5日に東京体育館で東京グランプリ2023という、まあ、世界大会があって、それに出場されたそうなんですけども、うん、2回戦は勝ったんだけど、次の準々決勝で負けてしまって、敗者復活戦に回ったんですけど、そこでも残念ながら負けてしまいましたと。で、その結果、パリのパラリンピックに出場するための条件のポイントを獲得できないことが分かって、 まあ、パラリンピックに出場する可能性が完全になくなってしまったということで、ちょっとここでもう一区切りしようという気になったみたいですね。
もうね、だって60過ぎてからもまだ頑張り続けててね。そうそう、本当にそろそろ若い人にね、バトンタッチ、
うん、してもいいよね。もちろんいいよね。
そう
ね。でもね、東京パラリンピックで出た時に残念ながらあんまりいい成績出なかったんですよね。でも、次のパリパラリンピックは J1 クラスという全盲のクラスが新しくできるということで、
うん、
これはパラリンピックもう一回出てメダルのチャンスありと思って、引退すると一度は口に出したのを撤回して、
うん、
練習を始めたんだそうです。
そうですね。うん、11月にもね、まあ、アゼルバイジャンかどっか行ってはりましたよね。
うん、そうですよ。そうですよ、うん。その後も練習に復帰したんだけれども、うん、なんと心臓の不調が見つかった。
そう。春頃、う
ん。2月と3月に2回のカテーテル手術したんですって。
うん。
知らなかったですね。ただのお酒飲みだと思ったけど、そうでもなかった。
うん、
また、あと、肘の剥離骨折もしたんですって。
うん。
で、腰と左右の膝が痛くなって、なかなか大変ですね。で、まあ、心臓治ったと言われたんで、練習の、ペース上げたんだけども、体の全体のパワーがどうしても戻らないと。
うん。
いうことで、8月からあったバーミンガムと、9月のアゼルバイジャンと10月の中国杭州、
うん、
それぞれのグランプリで、今回の東京グランプリと立て続けに国際大会に出たんですけど、うん、どれも自分のイメージするような体のパワーが出なくて、相手に圧倒されて負け続けるという繰り返しで、ちょっと成績が出ませんでしたと、
うん、
でさらにこの2月は膝の脱臼もしたんですって。あれ、この2ヶ月、で、試合に出ること自体がもうちょっと怖くなってきたんですということです。さすがに年かなと認識したようでして。
いやー、でもね、本当にもう60過ぎてからも、うん、60過ぎてからもっていうかね、ここまですっごい頑張ってくれてね、うん、もうみんなにとっては本当になんていうか、中高年の星や。
ご本人の引退の弁ですけども、うん、20歳で失明して、その直後から始めた柔道を41年間やりましたと。
もともとテニスボーイだからね。
そうですか。
テニスボーイよ。
うわ、テニス潰れてしまいそうなボールが。36歳から日本代表になってからも25年間。すごいな。特にこの10年間は完全に柔道オンリーの日々でしたって書いてます。
これね、でもね、柔道オンリーって言いながらね、ウルトラマラソンとかも走るからね。マラソンも走るし、100キロとかもね、走ってたよ。
ああ、そうですか。
だからね、うん、結構、マラソンって軽い人が走るイメージじゃないですか。
うんうん、
でっかい、でっかいんですよ。本当に直で見たらでっかいよ。う
ん、ねえ。もう顔もでかいもんね。
走る。
怒られる。
走るっていうのがね、
まあ、いろんな方に支えていただいて、本当にありがとうございましたと。特に練習相手になってくれた人とか、練習場所を提供してくれた人、本当にありがとうございましたと。
いろんなところでね、地域で本当に、うん。
これから何するかまだ決めてませんが、これまでの順当人生に乾杯って書いてましたね。ということで、ずっと応援してたんですけど、まあ、一区切りつけられて、まあいいでしょう、もう60超えたら。
そうだね。もう後輩をね、育てるとかね。まあ、うん、育てなくっても背中を見てね、育つような気もするけどね、うん、まっちゃんがしなくてもね。うん、
ね、
まっちゃんね、いろんなことするので、
ですね、
好きなことをしてもらったらね、みんな楽しいかなと思うね。うん、
いいと思います。はい、お話も楽しいですし、
ね。そうですね。
はい。ということで、はい、
なんかね、いろんなところで、ありがとうっていう会をしようかっていう話もね、
聞
こえているところですね。
いいですね。はいはいはい。もうね、いろんな方が引退したりとかなんとか、あ、そういえば、野球は大谷選手が次のチーム決まりましたね。すごいギャラですけど。
うん。1分なんぼ
時間給、時給160万円とかなんか言ってたような。で、とりあえずギャラをすぐに受け取らないって言ったらしいですね。
あ、はいはい。
ね、
うんうん、
私が年間100億円ずつもらい続けたら、チームが補強する力がなくなるから。
なんか、なんだ、裕福税 なんかあるらしいですね。あ、
贅沢税ですね。
あ、贅沢税か。
うん。それはあの、チームでギャラの総額がいくら超えると、特別に、まあ、ペナルティのお金払わなきゃいけなくなる。まあ、そのこともあるんですけど、とりあえずあの、100億円払うと、他の選手、いい選手を引っ張ってくることで、チームが強くなれないと。いうことで、私もう年金みたいに終わってからポチポチ払ってねという契約をしたみたいですね。
ほら
ね、
そんな予算一気にもうてもね、うん、しゃあないのかしゃああるんかは知らないけどもね。
ご本人に節税金の効果あるのかないのかもちょっと知りませんけど。
もうね、ある程度超えたらあんまり関係ないんでしょうけどね。
でしょうね。まあね、あの方でもあのギャラ低いとこからお金関係ないっておっしゃってましたけどね。アメリカに行くときから。ね、1年目なんかもうびっくりするぐらい安いギャラで行きましたもんね。日本にいる時の半分以下で。
まあね、野球もね、こうやって日本人頑張ってくれてるし、フィギュアスケートもね、女子も男子もね、
今年そうですね。強いな、すごいな。
でも、
ね、でもあのフィギュアスケートってあんなドキドキするスポーツないよね。
もう私何がね、見えなくなって残念かというとね、フィギュアスケートが見えなくて残念。
ああ、そ
っか。もうあれ誰か解説して。
うん、ラジオでやってくれたら割と喋ってくれるかもね。
ラジオな。ラジオでしないよ、やっぱし。フィギュアは。
しないか、しないか。
やっぱし見るスポーツだからね、きっと。
まあね、
ラジオでしてるの聞いたことないな。
なるほど。
はい。まあ、そんなことをね、はい、あの解説放送をやってる会社の人にね、聞いてほしいよ。
うん。
てるところですけど。
はい。ということです。岡田さん、今日のブレイク何でしょう？
今日のブレイク？もううち本当ブレイクしちゃっててね。
竹田さんちがブレイクしてる。はい。
そう、昨日ね、私出かける前に、ルンバを起動させてね。
はい。
あと掃除しとけよって言って。
うん、
帰ってきたらね、
あ
のルンバちゃんがね、ホームに帰ってないのね。
うん。どこに行ってました？
なんやろうな、そのままね、ずーっとなんか足で探ってるんだけどいないんですね。きっとね。
いや、まだ見つからない。
まだそう。もうええわと思って。だけど、
どっかに挟まって
多分ね、ベッドの下に隠れてんのちゃうかなと思うんだけどね、それ以外のところはもうね、だから多分ベッドの下にね、かくれんぼしてるルンバちゃんですが、
ね、うん、イヤホンかなんか巻きつけて立ち往生してるとか、
それはね、あるある話や ね、 ね
うちも毎回イヤホン拾ってくるんで、ベッドの下から。
それでどっかでね、そうそうそう、詰まってあのかくれんぼしてはりますけどね。
そうですか、
はい、最近私あの前回ね、オートミールの話をしたりして、まあ、オートミール食べてて、うんうん、武田はもしかして米を食ってないんじゃないかと思ってる方もね、たくさん、うん、いらっしゃるかと思いますが、あの玄米ご飯も食べてるよ、はい、
玄米豆ご飯ね、
前あのこちらのコーナーでも紹介したね、玄米で、はい、豆をね、いろんな豆、レッドキドニーとかね、大豆とかね、うん、そんなパラパラっといって一緒に炊いちゃうっていうやつもいただいてるんだけど、うん、で最近ね、それをしてるとね、どうしてもね、白米とかね、
はい、
残ってくるのね、
うん、
で白米とかね、なんか発芽玄米とかね、なんかいただいたのがあって、
うん、
どうにかしようかなと思って、うん、発芽玄米って普通に白米と同じように炊けるんですってね。
ああ、そうなんですか。
そうそうそうそう、うん、ものによるのかもしれないけども、うちにあったのが、うん、その白米と一緒に炊いてくださいって書いてあって、でもちょびっと入れたのね、しゃあないなと思って半々ぐらいで、あと雑穀米を入れて炊いたんですね。
もう混ぜご飯ですね。
白米1、発芽玄米1、それから雑穀ですね、あの16種類のなんとかとかね、よくあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのをね入れて、うん、あ、美味しいじゃないの、
ね、あ、美味しいですか、いいですね、じゃあそれやってみようかな、
冷凍室に掘り込んでありますけど、食べてへんのかいな、
うん、はい、私ね、うん、最近 YouTube に、まあ、前からハマってるんですが、いろいろね、
うん、
最近の私のブームは手品師の新しくんというチャンネルですね。
倉敷君は私たまに自転車に一緒に乗せてもらうけどね。
違う人ですね。びっくりした。
はい。
はい。新しい啓示っていう名前らしいですね。なんかもう全然トランプらしくないトランプなんですよ。まあトランプ使うこともあるんですけども、簡単に言うと考えていることをノーヒントで当てましょうって。でもあなたのお名前、
今これ考えてるよて。
あなたのお名前とか、うん、お父さんのお名前とかお母さんの名前とか初恋の人の名前とか、
うん、
当てますってやつ。でみんなすごーという反応というよりも気色悪いって。怖という皆さんの反応がね、面白くてね、もうテレビもちょくちょく出てる人なんですけどね、テレビどうしてもね、仕込んでるでしょうってね、あらかじめ、出演者同士で、という疑惑がどうしても消えないので、インパクトが足りないと。で、街でいきなり、はじめましてで、テレビは見てもらえませんってやるんですよ。もうこれ数年やってるみたいですけどね、うん、面白いですよこれね。解説放送が欲しいなとちょっとリクエストしてみようかなと今思いつきましたけどね、
うん、だって分かんないもん何が起きてんのか
ね、うんうん、でも喋ってるだけでもう面白いのはいっぱいありますよ。
トランプでやってて名前を当てちゃうんですか。
トランプも使う手品もやる、
うん、で好きなの名前当てるのは
例えばね、好きなトランプをパラパラパラパラっとして今私がめくった中で気になるカードありましたって言ったら、うん、ありましたと、じゃあそれ気持ちの中で覚えておいてくださいねって、うん、で、隣の人にまたバラバラとして1枚取らせて、でそれを例えばその取ったカードを裏側に持っておいてもらって、隣の人に今何を頭の中で思いましたって言ってね、で、
頭の中で思いましたっていうのはスペードの1とかそういうこと、
そうそう、それを言うと、うん、で隣の人は適当に取った1枚をひっくり返したらそれになってるとかね、うん、もうなんか超能力的な手品ですね、うん、
でも手品だから絶対ネタはあるってことでしょこれはね。
でね、ちょっと怪しいんですよ、ネタないかもなと思って、うん、ネタがあると言わないと気持ち悪すぎてみんな警戒してやってくれないからそう言ってんのかなというふうな気がします。まあ本当にいろんなバリエーションがありますけどね。ということで新しくんというのはハマってますね。解説放送も入れてというふうに、状況の説明の音声入れてというふうにちょっと、ホームページに私メール送ってみようと思います
お願いします、う
ん、実現したら皆さんにお知らせします。お知らせしますね。あとね、今日ね却下になっちゃったんですけど、うん、私やたらワンオク、ワンオーケーロックというバンドを聞いてます。
あ、うん、はいはい、
森家の長男ですね、うん、森進一と森雅子さんの長男の、タカという人がリードボーカルやってるバンドですけど、それはね何見てるかというと、その本人たちの曲のそれを聞きながらわーすげーとか言ってる外国人のリアクションビデオというのをやたらたくさんあるんですよ。すごいですよ。
そのわーすげーっていうのは、すげーこいつらテクニックあんなとか、うめえなとかの、
声がすごいとかね、こんな声出んのとかね、一回見てください。ワンオークです。でその中でもね、Wherever You Are とかね、いう曲なんかね、泣いてる人どんだけ多いか、あの声泣かせるんだなと思って、
うん。はい、これね、みんなそこまで言ったら聞きたいじゃんと思うでしょ
ごめんなさい。
聞きたいと、かけたいのよ。かけたいにかけたいけど、私たちが拒否したわけじゃなくてね、嫌でかけたんじゃなくてね、ちょっと大人の事情がありましてね、ということですよね。
はい、はい。
はい、
ということで独自で聞いてください。
聞いてみてね、
はいはい、で代わりに武田さんが推薦してくれたのが、
もうね最近ね番組のね冒頭でありましたけど、天気がすごく変わりやすいよっていう話があったんですけど、うん、冷たい雨がね出てくる、山根康
弘さん、はい、
の
Get Along Together。
思えばただ傷つけ泣かせた夜もあったね。こんな僕ではあるけれど誰より君を愛している。深夜の君の電話寂しい声を聞けば二人遠く離れている。距離がやけに悔しかった。もう二度と離さない君の瞳、僕は君をずっと守ってゆく。同じ時間の中同じ道を歩き思い出刻み込んで、今君に誓うよ。僕を信じていて、その瞳をそらさないで、その笑顔を忘れないで。いいことばかりじゃないけど、涙はもういらない。だってこれからいつも君は一人じゃないのだから。雨の中傘もささずに二人海まで歩いたあの頃、これからもずっとそばにいて愛を送りたい。
まあね、お役立ち情報というよりも、まあ、話題ですけれども、うん、12月3日がね、なんと同行援護の日だったんですって。
同行援護の日っていうことは新しいんですか？
そうですね、同行援護できたのね、10年ちょっと前。
そんな経つんだ。
2010年の12月3日に成立したんですって。
これこれですね、法律
が改正障害者自立支援法という法律ができた時にできたんだそうです。
うん、それまではねガイドヘルパーって言ってたんかしら、
うん、そうなんですね、
うん、
日志連さんが、まあ、中心になってやったんですけども、うん、そこの会長さんの話では、今まで障害者の法律ってどんな障害もみんな均一だったのに、 この法律は初めて視覚障害者だけが適用になるという、ちょっとエコひいきだと妬まれたそうですけども、そういう法律だそうです。
うん、
で、10年間でね、どんな風になったかというと、あの、西連さんの話によると、まだ認知度が低いなと。で、担い手も不足しているというふうに考えているそうです。
あ、担い手ね。うん、まあ、西連っていうのはね、日本視覚障害者連合
ですね。
ね、日盲連から西連にね、名前変わったけどね。
うん、ということだそうで。
そうですね。まあ、なんかね、もう私たちにとってはすごく大事なね、あの、仕事なのでね、ちゃんと食べれるようになってほしいんだけど、うん、なかなかね、
全国にどのぐらい事業所があるかご存知ですか？
知らないっす。
うんね。まあ、あまり総数を言って意味ないかもしれません。うん、5741箇所あるんだそうですが、
うん、
うん。利用者の方は、今年の4月現在の状態で、26,584 人だそうです。
うん、これ、ね、言われている視覚障害者の数が31万とかね、言われてて、うん、そのうちの1割も使ってない。
そうなんですよ、なんとね。お金はね、22年度の実績で210億円の予算総額費用だったそうです。なかなかね。あ、同行援護をやってる方の人数が、常勤で大体3968人。大体じゃない、きっちり出てる。3968人だそうです。
少ないね。
うん、意外と少ないんですね。
これね、地域差がものすごくあって。
そうそうそう。
結構ね、関西、大阪なんかに住んでると別にガイドさんいなくても出歩けるわ状態があったりするんですけど、
うん、
ね、足の便なんかがいいの で、
そうです、ね、
で、実際に必要なところって、こう、駅から遠い方とか、そういった方なんだけど、そこにはガイドさんがいないというね、ガイドさん利用したいけどいないんですっていう声はね、すごく聞くんですね。
なるほど。お迎えに行くことすら大変なんだ。
そうそうそうそう。だから、ね、近くにね、そういう事業所がなくってとか、うん、奈良のお友達なんかでもね、事業所が少なくってとか ね、 ね。で、大阪から来てもらうとすると、交通費をね、大阪からの交通費を払わなくちゃいけないからとかね。
うん、
やっぱ時間、ね、そこからのカウントになるから、あっという間なくなっちゃうとかね。う
ん、でね、まあ、昔、ガイドヘルパーさんと言ってた時代から同行援護になって、何ができるようになって、うん、違うかというと、一緒に歩くだけだったら何とか単独方向で来ても、お買い物行っても、物の値段見たり、賞味期限見たりとか、
うん、
ね。とか、どっか銀行の窓口行って署名が求められたりとか、代筆したりとかね、代読するとか、うん、まあそういうことが同行援護になってできるようになったんですよね。
うんうん、
それがとっても大きいということ。
病院も最近ね、前までダメだったのが、
うん。ということだそうですけど、武田さん利用されてます？
私はね、あんまり利用しない方ですね。
あ、そうなんですか。うん。
うん、
そうね、
さっきも言ったみたいに、もうとりあえず電車乗ったら行けるからっていうね。う
ん、なるほど。まあその技、そうそうそう、技を身につけてしまったんやな。
そうなんですよ。地方の方の話を聞いてると、地方って言ってもね、関西ぐらいの地方ですよ。大阪の端の方とかね。もうそれぐらいでさえやっぱり、交通の便の悪い方なんかだとそういうふうには行かなくって。
うん。
うん。で、そういうとこにはまたガイドさんも少なくって。
なるほど。
利用できる事業所も少なくって。で、結構ガイドさん取り合いやったりとかね。
うん、なるほどね。
そうするとガイドさんも移動するだけに時間がかかるから、そこのね、利用者さんとこ気持ちはあるけど、ちょっと私たち、その2時間だけのために1日潰れるの、ね、
うん、
というわけにもいかないでしょうし、ちょっと悪循環があったりして、
なかなか。
なんとかならんかね。
うん、なるほどね。ということで、まあ、このラジオを聞いてる方の中で、私一回も使ったことないわ、とおっしゃる方、うん、どうやったらいいんでしょうか。
まずですね、市役所に行かなくちゃいけないですね。うん、市役所にこういう制度。で、これ、手帳を持ってないと使えないと思ってる方がたくさんいるんですけど、そうじゃない。
は
い、
あ、そうじゃないのか。
そうそうそう、うん、手帳なくても、利用できることがあるので、ぜひ、福祉課でご相談されて、うん、なるほど。で、事業者、は、市役所で、どこにそんな事業者がいるんですかって聞いてもね、 教えてくれない場合が多い、
ね。知らない場合があるの。そうですか。
知っていたとしてもね。
あ、言えないのか。特定のところを応援できませんっておっしゃるのか。そうか。
私もたくさんリストもらって、この中でどこ援護やってるとこどこですかって、もう上から全部順番に電話して、いや、うちは、介護はやってるけど、どこ援護はやってないとかね。
そういうことか、
そんなことになっちゃうのし、やっぱり契約なので、事業所によって、交通費はここから、うん、ここまで払ってくださいとか、うちはいりませんとかね。
なんですね。
そう、昼ご飯はここはどうとかってあるので、ぜひこれは身近に使ってる方がいてたら、どこの事業者がいいって相談するのが一番いいと思うんですね。
なるほど。そこコツなんですね。
うん、
はい、わかりました。まあ、自治体によっていろいろですのでね、制度の中身が。なので、自治体には一回は行かないといけません。はい。ということです。はい。お役立ちになったかな。以上でございます。
なんとまあね、今編集スタッフの話によると、
うん、
ラスト2らしいですね、これ。
そうですね。
もうこの番組終わっちゃうの？いや、ちゃうちゃう
年内の放送がラスト2だそうで、
はいはい、
ラスト前だそうです。はい。早いな、また年取っちゃうのかな。はい。
次回はね、クリスマス&今年ありがとうで、その次はもう明けましておめでとうですよ、皆さん。
うん、
お年玉袋買いました？
買ってない。ねえ、そういうことか。
しなくちゃいけないしね。
誰かくれないかな。はい。
そのうちね、お孫ちゃんがくれるようなんだね。
なるほどね。ちょっと遠いな、
うち。息子さんがくれんのかな。お父さんいつもありがとうって。
ないな、うち、そんな雰囲気ないな。
それはお父さんがまだ元気でね、現役だからだ。
うん。
まあね。
まだね、敬老の日にお祝い言われるのもちょっと辛いな。気分としては。
いるかバシャーンみたいなね。ひっくり返していただいて、
はい、ということで、
はい、次回は、ね、はい、じゃあ
来週頑張りましょうね。
ですね、うん、はい、何しようかな、考えておきますね。
はい、じゃあ今週もありがとうございました。
はい、さよなら。
はい、失礼します。